オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。
Bonjour à tous, c'est Rudy, professeur chez Ensemble en français. Minasan konnichiwa, Ensemble en français, France Go koushi no Rudy desu. Comment est-ce que vous vous portez ? いかがお過ごしでしょうか? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une expression qui va vous être utile pendant vos leçons de français au Japon et bien sûr aussi si vous êtes en France. 今日は日本でのフランス語のレッスンの時やもちろんフランス語を使う国に滞在する際に役立つ表現をご紹介します。C'est une expression que l'on utilise presque toujours en début de conversation avec ses collègues, amis, sa famille.
同僚や友人、家族などとの会話の最初に必ずと言っていいほど使う表現です。
C'est l'expression « avoir quelque chose de prévu ». Elle utilise le verbe « prévoir » qui signifie « 予測する » ou encore « 予定する » et qui, si on la traduit littéralement, signifie « 予定されていることを持つ ». Le verbe « prévoir » est un verbe un peu rare, donc c'est une bonne occasion de l'utiliser un peu.Avoir quelque chose de prévu という表現です。
この表現は予測するまたは予定するという意味の動詞の prévoir を使っていて、直訳すると予定されていることを持つという意味になります。
prévoir という動詞は少し珍しい動詞なので、この機会に少し使ってみよう。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私、ルディがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐ使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はオンラインフランス語グループレッスンで3月30日に開催予定の安子先生による R の発音特訓レッスンについてご紹介します。Et maintenant?Commençons la leçon. それでは、レッスンを始めましょう。 Cette expression « avoir quelque chose de prévu » est en fait utilisée pour demander à quelqu'un ce qu'il va faire dans un futur proche ou encore pour inviter quelqu'un à faire quelque chose. この「avoir quelque chose de prévu」という表現は、実際は誰かに近い将来何をするかを尋ねたり、誰かに何かを誘ったりするときに使います。Je constate souvent que beaucoup d'apprenants demandent ces informations en utilisant les mots plan ou encore projet, et cela est tout à fait correct. Cependant, c'est une traduction copiée directement de l'anglais et c'est peu naturel.
多くの学習者が「プラン」や「プロジェ」という単語を使って予定を尋ねているのをよく見かけます。それはもちろん正しいですが、英語からそのままコピーした翻訳であり、あまり自然ではないです。
Voyons donc quelques exemples pour parler naturellement en utilisant « avoir quelque chose de prévu ».
そこで、avoir quelque chose de prévu を使った自然な話し方の例をいくつか見てみましょう。
Commençons par le cas où vous voulez simplement faire la conversation à quelqu'un et lui demander ce qu'il va faire ce week-end.
まず、単純に誰かと会話をして、今週末に何をするつもりなのか聞きたい場合から始めましょう。
La version la plus normale est comme ceci.
最も普通のバージョンはこんな感じです。
Tu as quelque chose de prévu ce week-end?
Non, je n'ai rien de prévu. Et toi?
Tu as quelque chose de prévu ce week-end? Non, je n'ai rien de prévu. Et toi? Tu as quelque chose de prévu ce week-end? Non, je n'ai rien de prévu. Et toi?
今週末は何か予定ある?
いや、何も予定はないよ。
Vous pouvez également utiliser l'expression en réponse, même si vous avez quelque chose de prévu.
何か予定がある場合でも、返事でこのフレーズを使うことができます。
Tu fais quelque chose pendant les vacances? Malheureusement, j'ai un voyage d'affaires de prévu. Tu fais quelque chose pendant les vacances? Malheureusement, j'ai un voyage d'affaires de prévu.
Tu fais quelque chose pendant les vacances? Malheureusement, j'ai un voyage d'affaires de prévu.
休み中は何をするの?
残念ながら出張の予定がある。
C'est assez simple d'utilisation et c'est l'expression la plus naturelle. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas oublier le « de » après quelque chose.
使い方はとても簡単で最も自然な表現です。気をつけなければならないのは、
quelque chose の後の「de」を忘れないことだけです。
Ensuite, dans le cas où vous voulez inviter quelqu'un, l'utilisation est très similaire.
それから誰かを誘う場合も使い方はほとんど変わらないです。
Par exemple, 例えば、Tu as quelque chose de prévu samedi soir? J'organise une petite soirée. Viens si tu veux. Tu as quelque chose de prévu samedi soir, j'organise une petite soirée. Viens si tu veux. Tu as quelque chose de prévu samedi soir? J'organise une petite soirée. Viens si tu veux.
土曜日って何か予定ある?
家でパーティーをやるんだけど、よかったらおいでよ。
Ou encore?
または、
Si tu n'as rien de prévu demain soir, on peut aller au cinéma. Si tu n'as rien de prévu demain soir, on peut aller au cinéma. Si tu n'as rien de prévu demain soir, on peut aller au cinéma.
明日の夜に予定がなければ、一緒に映画館に行こうよ。
C'est une expression que l'on utilise systématiquement au quotidien, donc n'hésitez pas à en abuser.
日常生活で必ず使われる表現なので、遠慮なく使ってください。
Voilà tout pour aujourd'hui.
今日はここまでです。
Vous avez bien compris?
よく理解できましたか?
いかがでしたか?今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルフランスのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、
アビアント
アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は定額受講し放題オンラインフランス語グループレッスンの安子先生による R の発音特訓レッスンについてご紹介します。以前にも R 発音特訓合宿と題して
レッスンを行ったことがありますが、定期的に開催してほしいとのお言葉をいただいたため、今回新たに R の発音特訓レッスンを開催いたします。3月30日土曜日、日本時間の20時と21時の2時間、とにかく R だけを集中的に特訓します。難しいと言われるフランス語の発音の中でも特に難しく苦手だと言われるこの R ですが、コツさえつかんで発音する場所さえ理解すれば、日本人でも美しく発音することができます。音楽家でもある安子先生のレッスンでは、音楽のレッスンをするかのように、この難しい R の発音もしっかりと身につけていくことができるはずです。さあ、R の発音に苦手意識を持っている方は、ぜひ参加してみてくださいね。詳しくは、オンラインフランス語グループレッスンのホームページ、安子先生のコラムをご確認ください。
さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は、毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。